はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、人は論理ではなく感情で動くというお話をさせていただきます。今日はね、昨日のね、Bリーグ第2戦の話をしようかなと思ったんですけど、メルマガの読者さんから、たくさん質問いただいていてですね、まだ返信ができてなくて、ちょっと今週は、メルマガ読者さんの質問相談会にしようかなというふうに思っております。はい、メルマガね、三原に質問を送ったけど帰ってこねえなという人、すいません、順次返していきますので、ご容赦ください。ではでは早速今日行きたいと思います。こんな質問です。中学の部活動のコーチをしてますと、ほぼ固定のスタメンメンバーの30試合分くらいのデータを分析し、シュートレンジごとの決定率を算出、で6月の最後の大会で勝ち上がるためにメンバーごとのシュートレンジを指定して、でゴール下とかミドルシュートとかスリーポイントとかね、そういうシュートレンジを指定して、勝つために1回1回の攻撃を大切にしよう、だから確率の高い自分の距離からのシュートを打とうと話をしていますと。ですが、一部の選手がまだ練習でも入る確率の低い 10% くらいのスリーポイントシュートを打ってしまいます。私の前任時代にあまり縛りがない中でやってた習慣みたいな、つまり我慢ができない感じで打ってしまうのです。三原先生ならどう話しますか。前任のシステムバスケから、積極的なアタックバスケに変換してチームが見違えるように生き生きしていて、もともとセンスのある子たちなので、学校初の県大会出場は見えているので、攻めまくるバスケの醍醐味とともに勝ち上がる喜びを体感させてあげたいのです、ということですね。ありがとうございます。まあ、この方の熱心さならきっと6月の大事な大会は勝ってですね、学校初の県大会出場はもう見えてると思いますので、はい、自信を持って、子どもたちと一緒にやっていただければなと思います。はい、でその前提で質問に答えていくと、私だったら、どうかな、ちょっとこれすごい難しいなと思ったんですけど、シュート打っていいよって言うかなと思います。はい、ちょっと順応って話をしますね。まあ、人は論理の生き物じゃなく感情の生き物と、これね、よく私言うんですよね。本当にそうだなと思ってて、人は論理の生き物ではなく感情の生き物と。分かった、理解した、納得した、ね、これで人は動かないんですよね。はい、やっぱり人が何か行動を変えるっていう時は、分かったとか理解したとか覚えたとかそういうことじゃなくて、結局自分の感情が動いた時にだけ行動するんですよね。これね、難しいというか不思議なもんで、分かっただけじゃね、ダメなんですよね。誰しもね。で、まあ選手にとってシュートを打ちたいのは感情だと思うんですよ。とはいえ、まあみんながみんなシュートを打ったらめちゃくちゃなるじゃないですか。だからデータを取って、こっから確率が低いから、ね、打たないようにしようと。あなたはこっから打つようにしようって指導する。この指導はすごくいいと思うんですね。ただし、人は論理の生き物じゃなくて感情の生き物なので、どちらが強いかって言ったら、やっぱり何十倍も感情の方が強いんですよね。要するにですね、ある程度コーチがコントロールしたところで、結局少しぐらいは、まあ、打っちゃうものだって考えた方がコーチとしては楽だと思います。だからその分ね、打ったら打ったで、まあフィードバックはするんですけど、その分リバウンド頑張るとかディフェンス頑張るとか他で貢献して埋め合わせをするのであればよしって考えた方が、まあ、中学生の育成としてはいいのかなというふうに思うんですよね。で、全く真逆のアプローチでいくと、まあ、一つの方法としてね、全てのプレーをセットプレーで決めてしまうっていう方法がありますね。あなたはこう動けと、ここではこっちに行けと、でここでだけシュートをしなさいと、でそして1ミリでも意にそぐわない動きをしたら試合から外すっていう方法ですね。まあ、こうすれば多分今よりはシュートセレクションが統率できるとは思います。ただ、まあ、私個人的にはあんまり今おすすめしませんけどね、まあ、そういう指導法もあるということですよね。だから結局はどんなチームを作りたいのかっていうところによると思います。で、私がちょこっと気になったのはね、先ほどの質問文読みましたけれども、最後は攻めまくるバスケの醍醐味を知り一つでもね、多くの試合を勝たせたいって書いてあったかと思うんですけど、その手前は勝つためにメンバーごとにシュートレンジを指定してるっていうことで、ここちょっと矛盾してるのかなって思ったんですね。矛盾してるのかなっていうのは生徒にとって誤解が生じてるのかなってちょっと思ったんですよ。試合に勝ちたいっていう気持ちはすごく分かったし、勝つためにすごく熱心な準備をされてデータを30試合も取ってねやってるっていうことはすごく伝わってくるんですけど、 まあ、攻めまくるバスケの醍醐味を知りたいということであれば、ある程度シュートはどんどん打っていいよっていう感情を大事にしてプレーしてもいいと思ってる一方で、この試合は勝たなきゃいけないから論理的にいかなきゃいけないっていう、この論理と感情の狭間に質問者さん自身、このコーチである先生自身が揺らいでるのかなっていうのはちょっと思ったんですね。なのでまあどっちでいくかっていうのは、まずご自身がカチッとこう決めて、ある程度もやっぱり感情を大切にして打つところは打つっていう風にした方がいいのか、それともデータはデータで、ね、あの数字は嘘をつかないはずだからもうこれでいくと、でこうじゃない子はもう絶対最後の大会は勝たせたいので、この動きに従えない人は試合に使えませんっていう風にするのか、これどっちが正解じゃないと思うんですけど、どっちかに決めるっていうことが大事だと思います。うんね、で私であれば、まあ基本的にはやっぱり、シュートを積極的に打っていいよって言うかなと思います。ましてや中学生ですしね、もう攻めまくるバスケの醍醐味を知りたい、ね、教えたいということであれば、どんどん打たせていき、まあ、打ったこと自体がその子を育てる道だというぐらいでシュートさせてもいいかなと思います。まあ、シュートの確率の話こそすると思うんですけど、まあ、シュートを打つなっていう指導は私はしないかなと思います。ましてや中学生ですしね、ある程度チームルールはもちろんあると思うんで、チームルールはある上で積極的にシュートに行ったプレーは OK として、その分他のリバウンドとかディフェンスで頑張ってもらうっていう感じで、やっていけばいいかなと。まあそのオフェンスシュートだけがねバスケットボールじゃないですしね。で私のまあ20年の経験上、やっぱりチームルール、ちゃんと作りますし、データの話もしますが、そのやっぱり結局のところですね、シュート打つな、ここから打ってくれっていう指導はそんなにできるようでね、やっぱり人間は論理の生き物じゃなくて感情の生き物だからできないんですよね。そこまでね、そこまで絶対ゼロに、望ましいシュート、望ましくないと思うね、コーチが思ってるシュートがゼロになったりすることはないと思うんですよね。だから私の経験上、積極的にシュートに行かせた方が結果は、勝ち負けの結果ね、勝率は良かったと思ってます。ただね、試合の大事な場面でここ一番でね、例えば残り3分でこっちが11点リードしてるととかっていう時に、今は時間を使えと、今はあのシュート我慢して時間使えとか、最後打つんだったら誰々と誰々のどっちかにしようとかっていうことは言ったりしますけどね。だけども大枠としてはやっぱりどんなチームを作りたいかっていうことでいくと、私は全員主役っていうコーチングフィロソフィーがまず1個あるので、選手のやっぱり特徴、いいところを引き出したいと、でその5人がなんか同じことできるというよりは、その選手はこういう 色がある、特徴があるっていうものを出したいっていうのがあって、でその中で特徴の中で、自分が思った攻めでシュートに行ったんだったらよしとするっていう方が、私はね、今まではいい結果にもつながってきたのかなと思うので、まあ、そういうふうに私だったらするかなというところです。だから試合の場面においてはこういうこともあるけど、日頃からね、打つなっていうふうになってるとちょっと、違ってくるのかな。違ってくるっていうのは、この方が作りたいと思っている攻めまくるバスケの醍醐味っていうのは伝わらないのかなと。だから攻めまくるバスケの醍醐味を伝えると言いながら、勝つためにメンバーを固定し、メンバーごとにシュートレンジを指定しているっていうところが、ちょっとこの論理と感情の狭間にあるように思えるので、まあなんかね、この文面だけで全然違ったらごめんなさいね。だけど私は読んだ上ではそう思ったので、まあどちらか どういうふうなバスケットをさせたいかっていうことを、この大事な、ね、大会前だからこそもう一回考えて、生徒とチーム作り楽しんでいただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はありがとうございました。質問に、ね、答えるというコーナーでやっていきましたけれども、メルマガの方大変好評でですね、メルマガまだ登録してないよって方はぜひこのチャプターのリンクからメルマガ登録してください。いろんなメールを私からあなたにお届けしてね、練習方法の紹介とか、チーム作りの考え方みたいなものを無料でお伝えします。でそれの中で質問コーナーがあって、でその質問がたくさんいただいていると。なので今週はちょっと質問に答えるコーナーっていう感じになると思いますけれども、メルマガの読者さんね、よろしくお願いいたします。チャンネルのフォロー、グッドのボタンで応援してくださると嬉しいです。毎日放送してますので、ぜひ明日の放送でお会いしましょう。この後、コメント返しいきますので、そのままお待ちください。はい、では引き続きコメント返しいきます。昨日の放送はですね、プレーは遊びという話をしました。Bリーグの試合を見てね、 やるだけじゃなくて見るのも楽しいよねスポーツってっていう話をしたので、まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてみてください。プレーは遊び本当の意味ということで、宮崎先生、宮城県には、仙台 89ers というプロバスケのチームがあります。今は就職した長女が中学時代部活でバスケをやってたので、一時期結構家族で観戦に行ってました。あ、そうなんですね。ゼビオアリーナという新しい施設でオーロラビジョン、ライト、チアガール、マスコットキャラ、もちろん試合も華やかで、一気にライブ観戦が好きになりました。スポーツを見る楽しさ、広い意味で人生を豊かにしますね、ということでありがとうございます。あのサッカーのね、専門家の宮崎先生がね、仙台の B リーグの試合を楽しんでいただいていると想像すると大変嬉しいですね。あの一バスケットファンとしては嬉しいです。はい、ありがとうございます。影島さん、県大会ベスト16でしたということで、野球に関してはプロ野球を中心にテレビで中継しています。あ、テレビでの中継見てますと。自分は野球プレーしませんが、やってるとなんとなく見ます。バスケに関してはこの間男女の試合がテレビでやったり話題になってきたので人気が出てきたと思いますと。現代はスマホでスポーツ観戦ができますが、テレビでやるということに意味があると思います。そういった意味では野球は日本で人気なスポーツになったのかもしれないと思いました。バスケ見てても楽しいですよね。 B リーグの試合が近くにやってれば絶対行くのにと思ってます、ということで、まずは県大会お疲れ様でした。ベスト16、立派な成果じゃないですかね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。まあテレビでやってる、あのふとね、スマホってこう自分から見に行くじゃないですか。でテレビってつけてると流れてくるって、この違いをね、言っていただいたのかなと思いますね。バスケットますますねメジャーになることを私も期待してます。トライさん1行だけですね、いただきました。3クォーターの広島のプレーは見事でしたね。やっぱり局地戦はリバウンドとルーズボールだなと思いました、ということで、素晴らしいアウトプットありがとうございます。こんな感じでね、1行でもいいのでコメントいただけると嬉しいです。はい、大変励みになります。ありがとうございます。今日の、放送の発見感想気づきもぜひコメントいただければ嬉しく思います。またですね、あのバスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けていた最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しています。今日もこれから2000文字ぐらいの記事を投稿しようかなと思ってますので、メンバーの皆さんは期待しててください。今日の、投稿は面白いと思います。ね、期待しててください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。